前回は罪人ペテロの2章全部まで終わる予定でしたけれども、ちょっと時間の都合、最後の3節が、説明しきれておりませんでしたので、しかしここは大事なところですので、今日は第2ペテロの2章の20節から22節までです。第2ペテロの2章20節から22節。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりもっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりはそれを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。アーメン。この第2ペテロの2章は偽預言者や偽教師に対する警告、そしてまた彼らがどのような性質であるかというのがこの2章全体なんですけども、そしてここで彼らは欲に目がくらむものだとか、また人々を、多くの人々に対して口当たりの良い言葉でへつらったりして人々を真理の道から遠ざけ、自分の方に向かわせ、自分の、名誉とか有名さとかを高めるために人々の信じる心を利用しているのが、偽預言者や偽教師たちの特徴でしたけれども、そして彼らが、その結果どのような報いを受けるかというのがこの、今日お読みした箇所です。まず20節、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、ね、イエス様を信じれば世の汚れ、罪から許し、罪の許しやまた永遠の命の獲得など、世から救われるんですけども、しかしそれでもなおそのうち再び、それらを捨ててですね、また前の世の中の状況に戻ってしまうのであれば、その後の状態は最初からの状態よりはるかに悪いものとなってしまいます。キリスト者はですね、福音を知りました、救いの道を知りました、そしてそのイエス様にある全ての良きものを、味わっております。まあそれをまだ知らない、イエス様の魅力一体何なのということはまだまだ始まってすらいないわけですね。まだ始まってすらいない、キリスト者というのも結構多いんですけども、しかしここの人たちはイエス・キリストを知ることによってもう救いを味わって、その素晴らしさを、またそのイエス様の力を味わった。それでもなお、再び、元の状態、世の中の人と何ら変わりない、相変わらず、人と騙したり騙されたり、あるいは奪ったり、あるいは欲望の赴くままの生活をしたいということで、あえて自分の意思でもって福音を捨てて戻ってしまうようなものは、それは むしろ、その福音を知らない方が良かったほどにまで悪い状態に戻ってしまいます。21節、義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりはそれを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。ありますね、知らなかった方が良かったんです。むしろイエス様をもう一度信じれば永遠に救われる、ということがありますけど、それは、本当です。しかしイエス様を信じ続けていればの話ですね。 あえてそのイエス様を捨ててしまうのであれば、そうではありません。ヘブル人への手紙の11章を開きたいと思います。ヘブル人への手紙の11章26から35で、ヘブルの11章26から、もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は、2、3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の血を汚れたものとし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは、復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。ここで26節でも、もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、要するにこのことさらに、これは好き好んで、要するに自分の意思が関係するわけですね。イエス様を信じれば救われる、それは皆さんの意思に、純粋に皆さん自身の決定権に委ねられたこと、それを皆さんが決めること、イエス様を救い主として受け入れること、それは皆さんの意思ですね。そしてまたイエス様を信じた後にそれを捨てることも、また皆さんの意思に関わる問題です。真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続ける、これ好き好んで罪を犯し続ける、やっぱイエス様の救いなんよりも、世の楽しみの方がいいや、前みたいに、タバコもお酒もやって歌舞伎町で交流して、そういう生活の方がやっぱいいやっていうことであれば、それはイエス様をないがしろにすることですね。イエス様は皆さんのために十字架にかかってきて、そして血を流してくださいました。その流された血をによって皆さんは聖なるものとされるんですけれども、しかしそういうふうにイエス様をないがしろにする人は神の御子を踏みつけるものです。29節、まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の血を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。でここでですね、よく誤解されやすいのが、じゃあクリスチャンは、もう罪をちょっとでも犯しちゃったら、まあ、これに値するのかな、もはや、ね、罪をクリスチャンがつい罪を犯しちゃったら、あるいは、罪を犯してしまったら、もはや自分にはその犠牲の備え物は残されていないのだろうか、自分はイエス様の血を汚れたものにしちゃったのだろうかと、心配する人がおりますけれども、でもそういう心配が湧き起こった方はまあ大丈夫でしょう。なぜなら良心が残っており、イエス様に向かっているからですね。自分は、こんな罪を犯すのが嫌だという心が残ってるからですよ。罪を犯したいという心、罪を犯したくない、犯し続けるのが苦しいという心、その2つのうちの犯し続けたくないという心が勝っているということはイエス様よりということですね。そういう人は罪を犯してもまた再びイエス様の元に戻る人です。罪を犯し続けてへとも思っちゃいない人、 この御言葉を読んでも怖くも何ともない人はむしろ要注意ということですね。再び第二ペテロの方に戻りまして、要するにですね、二通りの人がいるということです。神に属する人と、また悪魔に属する人、二通りです。でその二通り、一体神に属する方なのか、それともサタンに属する方なのか、それを見極めるのが、要するに帰る場所をどこにするかということですね。第2ペテロ2章22節、彼らに起こったことは、犬が自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。昔のことわざには、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるっていうことわざが当時のこのユダヤやギリシアの地方にはあったようですけども、ここは偽教師や偽預言者たち、あるいは好き好んで罪を行う人たちは結局また自分の汚れの中に戻るんですね。犬は自分で吐き捨てたものを再びそこに戻っていって、それを、口の中に入れたりとかですね、私も見たことがあるんですけども、でとにかく、自分の汚れのところに再び戻りたい性質が犬や豚にあるんです。豚は、ホースとかで水でジサーって洗って、きれいにしてあげても、自分がきれいになったことを全然気にも留めず、また泥んこの中に戻って、でそれで、自分の身が汚れても何とも思っちゃいない、むしろそっちの泥んこの方が気持ちいい、つまり帰りどころがあるんですね。犬も豚もサタンに属する者も罪人たちも、どこを帰りどころとするか、もし教会の中よりも歌舞伎町の方が居心地が良いという人は歌舞伎町の方に戻るでしょう。でも、もう、昔の、状態に戻りたくない、教会の中の方がもう好きだ、だから、もう教会の味をしちゃったら教会に戻ってくることが、本当に好きで、好きでしょうがないっていう人は、神様のところが帰りどころですね。人が何に属するか、それは帰りどころをどことするかです。どこが自分のホームなのか。神様のもとがホームであれば、クリスチャンはこの肉体をまとっている限りですね、罪を犯すんですけども、でも再び、自分のところに、神様のもとに戻ります。次の第1ヨハネですね、第1ヨハネの3章3節にこういうふうに書いてあります。キリストに対するこの望みを抱く者は、キリストが清くあられるように自分を清くします。さっき豚は、泥んこの中にまた戻るとありますけども、キリストに望みを抱く者は、自分を清くします。なぜならキリストが清いから。だから自分も清くなければ気持ちが悪いんですね。何によって清くするか、それはイエス様の流された十字架の血潮です。だからさっきヘブル書の方を開いた時、好き好んで罪を犯す者、あえて罪を舞い戻る者は、キリストの十字架の血を汚れたものとみなすものだと書いてありましたね。皆さんはイエス様の血によって清められているんですけども、しかしサタンに属する者はそのイエス様の血をないがしろにしてしまいます。また6節から、誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちよ、 誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪の内を歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪の内を歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪の内を歩むことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであるということはあなた方が初めから聞いている通りです。アーメン。つまり罪のうちを歩めない人は神の種がその人のうちに宿っている、とどまっているから、だからですね、神の種、この種というのはスペルマティというギリシャ語です。スペルマというのは種の他に精子とかいう意味もあります。つまり神の命の根源、命の元になるものがもうその人のうちに宿っているんです。女性の卵子と男性の精子が結合すれば命が生まれますけども、皆さんという器の中に神の種、神のスペルマが入り込んだら新しい命が生まれているんです。だからそういう人はもはや以前の肉の命ではないから、以前の肉の命は平気で罪を犯します。もう息をするように罪を犯します。罪を犯してもへっちゃらで何とも思ってないんですけども、でも神によって新しく生まれたものは罪を犯すのが苦しいんです。まあ相変わらず肉体を持っているから罪をどうしても犯しちゃうんですけど、でも再びその神の種がから芽生える新しい命がその人をどんどんどんどん支配していくのであれば、もはやその人はさらに罪を犯すのが困難に、さらに良いことをせざるを得なくなっていくわけです。そういうわけだから罪の道を歩む者はまだ悪魔に属する者でも、神さんによって生まれた者はさらに神さんの息吹かれたその新しい命にとどまって、神さんから流れてくるその力、そのパワーに従って生きるようになりますので、さらに作り変えられて聖なるものへと作り変わっていくわけです。犬は自分の吐いたものに戻るということわざがありますけれども、皆様犬でしょうか？違いますね。この言葉はですね、犬は自分の吐いたものに戻る、その言葉はキリスト者には次のように言い換えることができます。キリスト者は自分をあがなってくださったお方に戻るです。皆さん犬ではない、キリスト者です。キリストに属するものです。だから皆さんは皆さんをあがなってくださった方のところに戻ります。たとえ皆さんが世の中の汚れの方ちょっと懐かしむ心はまあ肉体には残ってますけど、でもそっちに戻ってもやっぱ気持ち悪い、居心地が悪いということで、また皆さんあがなってくださった方も元に戻ります。豚は身を洗ってまた泥の中に転がるということわざがありますけれども、皆さん豚でしょうか？違いますね。違いますよ。豚は洗ってもまた泥んこの中に戻りますけども、キリスト者はね、どうでしょうね。キリスト者は泥の中に投げ込まれてもまた洗いに戻ってきますね。イエス様の十字架の血潮に洗われるために再び戻ってきますよ。罪の汚れが気持ち悪いから洗うでしょう皆さん。 皆さん何日もお風呂入ってなかったら気持ち悪くて体洗いたくなるのと同じように、キリスト者も罪の中にまみれ続けることが気持ち悪くて気持ち悪くてしょうがないんです。教会が恋しくて恋しくてしょうがなくなるんです。だから、私はですね、この教会をなんかの奉仕とかで、2、3日空けて、そして帰ってくるときですね、もう本当にあの駅に着いたところから、ああ懐かしい、教会早く戻りたいという、でそれで教会のドアを開けたら、はあって、ね、なんか温泉に浸かったように、家に帰ってきたという気分がしますけれども、キリスト者もイエス様の懐に戻ることが恋しいはずなんです。もし、そういう恋しさを、覚えない、なんか礼拝堂がむしろ居心地が悪いという方は、ぜひイエス様に血潮によって現れる必要があるわけです。どうか皆さんはこの地上での歩みにおいて、いつもイエス様の方に戻って、そして、もちろん罪の汚れを受けてしまうこともありますけれども、その都度その都度イエス様のところに戻ってきて、イエス様の血潮で洗っていただいて、御言葉の水の洗いでもって清めていただいて、そして再び神の子らしく歩んでいき、ますます神の種を成長させて、イエス様の命を増やしていく、キリストの似姿へとますます作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
愛するイエス様、私たちは神の子です。キリストのうちにとどまるのであれば、誰も罪の地を歩みません。それですから、私たちはこの世において確かに患難があり汚れもあります。その都度あなたの身元に戻って、あなたから清めをいただいて、そして再びあなたとの親密な交わりを保ちつつ、この世の歩みを進めていくことができますように。あなたの庭にいる一日は千日にも勝ります。誠に私たちはあなたに属するもの、神の種が宿っているもの、新しい命が生まれたものです。どうかこの地上での歩みにおいて、あなたが豊かな祝福でもって守ってください。そして私たち自身も神の種を世に対して撒き、御言葉を撒き、さらに多くの人たちをあなたの命へと導くことができますように。そして私たち自身が失格者となることがないように、背を助けてください。あなたの羊たちであるにもかかわらず、サタンに惑わされてこの囲いから離れようとしている人たちのがおりましたら、イエスよ、あなたが憐れんで彼らを連れ戻して、再びあなたの命の歩みへと導き、あなたの血潮によってきれいに洗って、あなたの懐こそが自分のやはり故郷であったと知ることができますように助けてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。
337番を準備しながら